こんにちは、礼拝に来られた改宗の皆様、またオンラインで参加してくださっている皆様、お一人お一人を心から歓迎いたします。ただいまより2022年6月19日の第3礼拝聖餐礼拝を始めます。前奏のうちに神様の前に静まって心を整えましょう。それでは教会福音賛美歌331番をもって神様を賛美いたしましょう。改宗の皆様はマスク着用の上、小声で賛美をお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ、主の栄光だけが光り輝くように、あなたのその皆はいつまでも讃えられましょう。私も主を慕いながら心捧げて讃え、 でも地でも崇められ、主の栄光だけが光輝くよ。
それでは司会者がお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を賛美いたします。あなた様は背きと罪にまみれた不従順な子らである私たちを愛してくださる憐れみ豊かな神様でおられます。私の深い罪とあなたの深い愛ゆえに、あなたの名前を心から賛美いたします。神様、あなたの恵みの中で守られ、今日もこうしてあなたの御前に立つことが許されたこの幸いをありがとうございます。神様、私たちの先週の一週間の歩みはどのようなものだったでしょうか。私たちの歩みはあなたの御心にかなった歩みであったでしょうか。日々の雑多なことの中に神様の言葉が埋もれてしまって、あなた様から離れてしまってはいなかったでしょうか。今朝、どうか私たちがもう一度イエス様によって与えられるその恵みに目を向けることができますように。主を通して語られるメッセージを豊かに用いてくださって、私たちの心を開いてくださいますようにお願いをいたします。神様、病を抱えておられる方、心に重荷を負って苦しんでおられる方、また今も試練のただ中にある兄弟姉妹が、礼拝によって安息を得ることができますように。今日は聖餐式があります。聖餐によって信仰が励まされ、御言葉を通してイエス様にある限りない豊かな恵みをお与えください。今日さまざまな事情があり礼拝に参加できない兄弟姉妹の上に、オンラインを通して参加しておられる兄弟姉妹の上に、あなたからの祝福が等しくありますように。この礼拝を始めから終わりまであなた様が導いてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は聖餐式がありますけれども、聖餐式の前にまず聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思います。聖書をお開きいただけますでしょうか。新約聖書のエペソ人への手紙2章5節から7節の言葉になります。エペソ人への手紙2章5節から7節の言葉です。エペソ人への手紙2章5節から7節の御言葉を読みいたします。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。今読みました聖書箇所には、不自然なくらいにイエス・キリストという言葉が繰り返し出てきます。イエス・キリストという言葉はクリスチャンにとってはあまりにもこう当たり前すぎて、その意味を深く考えることがおろそかになってしまいがちかもしれませんけれども、聖書にイエス・キリストという名前が何度も出てくる、反復して出てくる意味を私たち聖書の読み手は注意深く見ていく必要があります。今読みましたエペソ書2章5節から7節においても、正直イエス・キリストという名詞は5節に1回だけ書けばそれで十分意味が通じますし、むしろ滑らかな文章になります。1回スクリーンをご覧いただいていいですか。1回だけ用いた文章ですね。背きの中に死んでた私たちをキリストと共に生かし、共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それは私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。キリストという言葉を一回にした方がはるかに文章が滑らかになります。なのににもかかわらず、著者のこの使徒パウロは文章がぎこちなくなったとしても、あえてキリストという名前を各節ごとに3回も書き記すんですね。なぜなのか、意図があったからですね。じゃあどんな意図なのか。イエス・キリストの名前が抜け落ちては神の慈愛もその限りなく豊かな恵みも理解できないだけでなく、イエス・キリストの名前が抜け落ちては来るべき世々に、またはありとあらゆる世代に神の慈愛と限りなく豊かな恵みを示すこともできないということを忘れてほしくないという意図ですね。これはとても重要な大切なことです。クリスチャンの生活、信仰生活において私たち時折陥る失敗は、イエス・キリストを単に救われるだけ、救われる時にだけ利用して、今この地上における私の人生の生き方には干渉しないでほしい、私の心が喜び、私の心の思うままに生きるからといつの間にかキリストを事実上手放してしまっているということが多分にあるということですね。これまでエペソ書の1章から2章に至るまでその内容をずっと見てきましたけれども、その内容のうち私たちが覚えておかなければならないことは、イエス様は私たちをお救いになる時だけ関係を持たれる方ではなくて、永遠の命をいただいた後こそ、今こそさらに必要なお方がイエス様であるということですね。確かに人が救われるためにはイエス・キリスト以外の方法はこの天の下には与えられていません。 イエス・キリストこそ唯一の救いの門であって救いの道ですね。ですがイエス様によって私は救われましたが、そこまでです。もうそれ以上干渉しないでくださいという信仰生活を事実上送っていることに私たちは気づけていないことが多分にあるということをパウロはよく分かっていました。私たちはこういう話をこう聞きますと、私は違いますよという表情を浮かべてしまいますけれども、実際にそうなんだということを今朝は考えていきたいと思っています。私たちの中に起こるすべての肉の技は、私たちがキリストからこう逸脱したからなるものですね。結局聖書が指摘している私たちの肉の実りのうち、妬みだったり嫉妬だったりそねみだったり分裂分派争い憤りなどが起こる理由はもちろん私という人が成熟していないからでもありますけれども、聖書的に言うならば私が成熟する以前にキリストを掴んでいるその手を離してしまったためだと言います。キリストにつながっているならばその方から命令を受けることでしょう。その方から命令を受けた時に実る実りはいわゆる平和だったり愛だったり喜びだったり寛容親切自制そして長く待つことのようなものであって、目に力を入れてにらみつけてさばいて非難して分裂を引き起こすということではないですね。行き着くところ信仰における成熟を私たちの道徳感からとか私たちの心の中から湧き上がってくる善なる思いによるものだとは想像してはならないですね。私たちの心の奥底から湧き上がってくるものはいつも肉の欲望であって、私たちの心から出てくるものの中で善なるものは何一つないということを正直に認識するところから信仰の成長は始まっていきます。聖書の教える成熟とは何か良いことを思うとか考えれば良いものが出てくるというものでは決してなくて、電話線を切るがごとく切るべきものを切ってそっくりそのまま一切合切キリストへと私をつなぎ結びつけるということですね。私という人を私自身何としてでもキリストへとつなぎ止めておく行為、どれだけ私をその方へと結びつけしがみつき取りすがらせ服従させるかの戦いが成熟であって、何かこうすごい高尚な思いのようなものが出てくるようにするということでは決してありません。私たちは救いに預かってそこで終わるのではなくて、むしろそこからより全てをかけてイエス・キリストにつながり続ける、枝が木にとどまり続けるようにイエス様にとどまるかが聖書のこの聖書の教える大事なメッセージのうちの一つです。至るところ全てのキリスト者に起こりうる間違いだったり誤りだったり問題があるとすれば、イエス・キリストを手放してしまったから起こると言っても過言ではないでしょう。ただこの問題は、この話は私たちをこうもう少し深いところへと誘っていきます。イエス・キリストが私たちには必ず必要だから、その方をつかみ続けてその命令に従いなさいという乾いた条件や要求のような立法ではないですね。キリストを必要としてキリストにつながり続けて、キリストが私たちの頭であることに感動があるからこそ、相手側から要求される条件ではなくて、むしろこちら側から願う願望であるということです。エペソ書の2章7節にあるように、私たちに与えられたキリストイエスにある慈愛と限りない豊かな恵みに感動を覚えるから、来たるべき世々に示したいと思わせるわけですね。イエス様のことを強制ではありません。力ずくでイエス様をこう掴ませるということでもありません。 キリストイエスにある慈愛と恵みが限りなく豊かであることに感激して、喜んでイエス様に自分を結びつけてつなぎ止めようと、そのことに全精力を注ぎ出すことこそ宝だと思えるわけです。決して無理強いではありません。ガラテヤ書の4章に行ってみたいと思います。ガラテヤ書の4章4節ですね。ガラテヤ書4章4節、しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものを救い贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。私たちがこう救いについて語るときに、一辺倒にいつも一辺倒になって、こうまたは強調されて確率的になってしまっていることは、神様は私たちのことを、私のことをとんでもなく愛した、愛しておられるということですね。神様は私たちを愛しておられるということばかりに一辺倒になってしまいます。それゆえに、神様が私を愛した、愛が神様側からすればどれほどに大きな犠牲を払ったのかということにまで考えが回りません。実際神様がイエス・キリストを私たちのために送ったことは、神様にとって喜びだったでしょうか、もしくは悲しみだったでしょうか、どっちですか。もちろん喜びだったことでしょう。神の言葉にならない愛と私たちを救い出すという熱心がイエス・キリストを喜んで送り出したというのは事実だと聖書言ってますね。でもただ単純に嬉しい楽しいというような喜びではありません。そこには神様自らご自分に刀を突き刺すかのように胸を引き裂いて、ご自身の懐に抱いている一人子イエスを送った大きな痛みと苦痛を耐え忍ばれたということを、私たち一度しっかりと想像する必要があると思います。神の懐から送り出されたイエス様は十字架にかかられるときに、神様のその大きな偉大なご計画、またその大きな摂理を誰よりもよく理解してご存知であったにもかかわらず、あたかも全く知らなかったような裏切り行為を訴えるかのように、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。また私たちよく知っているヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたという御言葉がありますけれども、実にというほどに神様が払われた犠牲と痛みがこう私たちよくわからないために、一人子をお与えになったほどによう愛されたということに関してもピンときません。こんなどうしようもない罪人である私を愛してくださったという自己憐憫のような感情までは湧きますけれども、その愛がどれほどなのか、どれほどの犠牲と痛みを神が担われたのかまでは正直よくわからない、考えが及ばないのが私たちですね。神様の愛をどれほどに理解しているか、両手いっぱい、体中いっぱいでしょうか。実のところ爪の赤ほどにも分かっていないのが私たちであって、それでも分かっていると思ってしまうのが私たちだと聖書は指摘します。だから今日の聖書箇所エペソ書2章のように、不自然なほどにキリストイエスにあって、キリストイエスにあって、キリストイエスにあってという言葉を反復せずにはいられないわけですね。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされましたという言葉が第二コリントにありますけれども、罪を知らない方を罪とされたという神様とイエス様のその苦痛や犠牲については考えが 及ばずに、私は愛されているということだけに私たちは集中します。だから自分の心を喜ばし、自分の思いを満たすことばかりが大事ですし、目に力を入れて説き伏せようとして責め立てて待てず、憤り手を貸すことができません。だって私は愛されているんだもん。愛されてるって何ですか。イエス様に何としてでもつながり続けるということは、キリストイエスがどれほどに大きな痛みを伴って私たちを救い出したのかをこう見つけることですね。そしてそこから一つの結論を導き出さなければなりません。それは、私たちキリスト者の言動において最も重要な尺度は、どれだけ立派なことをしたのか、どれだけ正しいことをしたのかではなくて、どれだけ大きな犠牲を払ったのかということです。キリスト教信仰は投資ではないですね、犠牲ですね。聖書は幸いにも1000円を差し出すことと1000万円を差し出すことを比較したときに、単純に1000万円を差し出したことの方が大金だとか偉いなんてことは一切言いません。むしろそこにどれほどの犠牲が伴っているのかという尺度で物事を判断してくれます。貧しいやもめが自分の持っている生きる手立ての全てである銅貨2枚を献金箱に投げ入れたことこそ、たくさん持っているものがたくさん投げ入れたよりもはるかに多くを投げ入れたと、その神様に対する心の面持ちをイエス様は評価してくださいました。つまり到底計り知ることをできない痛みと犠牲を悲しみながらも喜んだイエス様ゆえに、私たちキリストを信じるようになってから、私たちがキリストを信じるようになってから、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというような、犠牲をそんな犠牲をどんな犠牲を払ってきたのかを数えてみようではないかと問うわけですね。イエス様を信じてから世の人々の持つ貸借対照保養を破り捨てて、負けて破れて負けて破れて、イエス様ゆえに自分に死んだことがどれほどあるのかを顧みてみましょうと問うわけですね。イエス様ゆえに負けて破れて自分に死んだことがないならば、私たちイエス様を知らないということになるでしょう。もちろん救われていないということではありません。でもその救いの真意をちっとも分かっていないということになりますね。例えば皆さん、イエス様を信じたために狂ってしまいそうなほどに悩み倒して胸を打って、どれほど身もだえしたことがありますか、ありますでしょうか。イエス様を信じているがためにどんな犠牲を払い、どんな被害を受け、どんなプライドをへし折り、どれだけ金銭的に損をし、どんな名誉を続けられましたか。ただじっと座っていて特段犠牲も損もしたことがありません。だって私愛されているから。というようならば、それこそ私たちが最も悲しんで痛みを覚えなければならないところだと聖書は教えてくれますね、言ってますね。すいません、こんなこと言ってるのは皆さんをこう責めるためとかではなくて、私自身がそうできていないんですね。そのことにおいていつも失敗しているからです。まず自分自身忘れないようにするために声を張って言わなくちゃならないですね。私を含め全ての人間は自ら進んで損をするとか犠牲を払おうなんていうことは DNA には刻まれていません。生まれながらにそんなものは備わっていないがために、いつも犠牲を払うことにおいて失敗します。ルカの福音書9章に言っていました。イエス様がこんなことをおっしゃったことがありました。ルカの福音書9章ですね、9章57節58節、 ルカの福音書9章57節58節、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。2000年前のイエス様の時代と今の時代、全くもって一緒ですね。変わりません。この方についていけば、最低限食べることには困らないだろうし、この方についていけば病気になる心配もないだろうし、もし病気になったとしてもすぐに癒してくださるだろうからと思って、たくさんの人たちがイエス様についていきました。ですが、そんな人々にイエス様はっきり言いますね、言われますね。狐にはマンションがあり、鳥には高級アパートがあるけれども、私には枕するところもありません。それを分かっていてついてくるというのですか。あなたが私についてくるとは何を期待し、何を要求してのことですかと、とがめなさいますね。私たちの下心を、私たちの魂胆をイエス様よく分かっておられます。私についてきたら薬代が浮くと思っているのですか。私についてきたらもうこれ以上ご飯を作らなくてもいいと思っているのですか。いや、それどころか私には寝るための枕もありませんとおっしゃる方についていくと決心したのが私たちですね。私たちですね。じゃあ皆さん、神様に何を求めますか。主よ、私があなたを信じて差し上げますから、信じて差し上げましょう。だから今回だけは大当たりさせてくださいと。もしそうならば他を当たった方がいいかもしれません。イエス・キリストを信じるとはそういうことではないですね。ピリピ書の2章を見ていますね。ピリピ人への手紙2章、皆さんよく知ってる箇所だと思います。ピリピ書2章5節から、ピリピ2章5節から、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここの箇所で大事な言葉は神の見姿という言葉です。神の見姿なるお方がその在り方を捨てられないとは考えずに、ご自分を虚しくされました。自ら進んで自らを亡き者とされました。福音書に記されているイエス様のなさったことをこうずっと追っていきますと、驚くことにただ一度もご自身を、イエス様はご自身がご自身のことを弁護されたことがありません。私たちへの救いを達成するためには弁護されますけれども、ご自身の名誉とかプライドとか正しさとか言いたいことのために弁護された試しがないという事実を福音書を読んでいくと発見できます。十字架にかかられる前にピラトからこう尋問を受けましたけれども、その受けた時もご自身のプライドを立てるなんてことは一切なく、自らを空っぽにされました。空っぽですね。ですがそんなイエス様を信じている、信じると決心した私たちは何をしているでしょうか。イエス・キリストという名前と、キリスト教という名前を、私という人をこの人、この世にあって他の人よりも優れているという証明のためにしか利用していないならば、それのどこがキリスト教でしょうか。 そのようにしてどうやって私はイエスを信じていると言えるでしょうか。そんなふうには決してイエスを信じているとは使いません。だから何卒どうか死んでください。キリストゆえにご自分に死んでください。私たちの中に残っているものがあってはならないんです。イエス様が自ら低くして死にまで、それも十字架の死という恥辱の極みまで従われたために、私たちは今日この場にいます。そして私たち皆すべてそのイエス様のように恥辱の極みにまで従うために呼ばれ召し出された者たちですね。愛されるためですか。もちろんそうですけれども、愛されているっていう内容は何でしょうか。イエス様のように恥辱の極みにまで従うために呼ばれ召し出された者たちですね。私たちを生かしてくださるのはイエス様であって、私たち自身ではありません。ないですね。キリストイエスにあって生かされ、天上に座らされて、イエスキリストにあって来たるべき世々に、その慈愛と限りなく豊かな恵みを、私たちが死ぬことをもって、犠牲を払うことをもって、ありとあらゆる世代に示すことを神様は望んでおられます。私は愛されているんだよじゃなくて、私が死ぬことをもって、犠牲を払うことをもって示すことを神様は望んでおられます。だから責め立てる代わりに祝福してあげてください。神様が私たちに命じておられることはこのことだけですね。それ以外私たちが神様から命じられていることはありません。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているならば飲ませようですね。復讐と報復は私のものだとおっしゃるキリストを信じて、恥辱の極みにまで自分に死ぬのがキリスト教です。だいぶきつい言い方かもしれませんけれども、もしそれができないとおっしゃるならば、そうしたくないとおっしゃるならば、どうぞそのように生きたいと思えるようになるまでクリスチャンであることをお休みになってください。大丈夫です。一度神様が神の子としてくださったならば、そう思えるようになるところまで神様は導いてくださいます。どんなことがあっても導いてくださいます。ただし言葉で言って聞くときと、言葉で言ってもわからないときとでは導かれ方にだいぶ大きな違いが出てきますけれども、必ずや神様はそう思えるようなところへと導いてくださいます。旧約聖書の話が全部そっくりそのままその話ですね。言葉で言ったときに聞きますか、それとも…これが私たちクリスチャンの運命ですね。もちろん私たち誰もがイエス様のように一朝一夕にはなれません。そしてそういうふうに生きられている人なんか誰もいないですね。だからといってそうできていないことを、愛されているからと開き直ってふんぞり返ってばかりもいられないですね。最低限知っておかなければならないことがあります。私たちがこの地上での生を終えるまでにそうなれるのかは分からないですけれども、少なくとも知っておかなければならないことがあります。それはできていない自分の胸を叩くことぐらいは、できていない、口を開く資格さえもないということぐらいは知っておかなければならないですね。もしこれさえもないならば、私たちクリスチャンとして何かおかしなことになっているということです。最後にイザヤ書53章を見てみますね。イザヤ書53章7節からですね。イザヤ書53章7節から、彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。 ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の地から断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。父なる神様が、そしてイエス・キリストが何をされたのかは、必ずや私たち覚えていなければならないですね。イエス様が痛めつけられて苦しんだことについて、一度もご自身弁明したこともなければ、不平を言ったこともない事実を覚えていなければならないですね。なぜならば、それこそイエス様が神様より任された仕事だからです。神様より任された期待だからですね。じゃあ、こんなイエス様を信じるクリスチャンって何でしょう。イエス様が歩まれた道に従って施してくださった恵みを知って、後を継ぐことをもって来たるべき世々に、すべての世代に父なる神の救いとその栄光の場への正体があることを示す者たちがクリスチャンではないですか。恵みを受けた者としての分を果たす者がクリスチャンではないでしょうか。ああ、愛されてる、やった、万歳。受けた恵みにその分を果たすものがクリスチャンではないでしょうか。今日の聖書箇所のように、私たちがキリストに見習って、耐え、やられて、死ぬことをもって来たる世々に、神の慈愛と限りなく豊かな恵みを示すんです。キリストにつながり続けることに命を懸ける者たちがクリスチャンですね。他者を生かすために、キリストにつながり続けることに命を懸けて、自分に死ぬことに価値を見出せる者たちがクリスチャンですね。もしキリスト教に力がないならば、それはただ一つ、クリスチャンが自分に死なず、他者に負けず、キリストに自分自身を従わせていないからでしょう。私たちは自分に死に、他者に負け、キリストに従う、この一つのために存在し、呼び出された者たちです。もちろん愛されている者たちですけれども、その内容が何ですか。その内容が何なのかを考える必要がありますね。キリストイエスにあって、キリストイエスにあって、キリストイエスにあって、私たちはどう生きているでしょうか。そしてどう生きていきますか。お祈りいたします。神様、あなたはイエス様に担わせてくださったことがありました。犠牲と痛みを伴うことをイエス様に負わせました。そして当のイエス様もその痛みを分かってはいた、苦しみを分かってはおられた。それが不条理で到底理にかなっていないことを知っていたにもかかわらず、一切口を開くこともなく、全うして人を、私たちを生かしてくださいました。主よ、ことあるごとに私は愛されているということばかりを口にし、そのことだけに集中し、 私の心を喜ばせることに、私の思いを満たすことだけに、イエス様を利用し、救われるためだけにイエス様の名前を用い出し、イエス・キリストの後について、キリストのように自分に死に、敗れ負ける人生を生きていないことを告白いたします。どうかイエス様が真に生きたように、真に生きたイエス様に従って、負けて敗れて死ぬ尊い生き方を生きさせてください。イエス様が どのように生きてどのように人を生かしたのかを、そして何を私たちに期待しておられるのかを思うことができますように、愛されているというその内容を追求していくことができますように感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちのために肉を裂き血を流された主イエス様のことを覚えて聖餐式を執り行っていきたいと思います。イエス様は私たちに愛を示すために十字架にかかって死なれました。そしてそのことを見て、私に従いたいならば自分に死に、十字架を負って歩んできなさいとおっしゃいました。イエス様が他者のために、人のために死になさったように、他者のために死ねるものとして歩めるようにと聖餐式を定めてくださいました。聖書の御言葉をお読みいたします。マタイの福音書26章の言葉です。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主イエスを我が救い主として信じてバプテスマをお受けになった方ならば、どなたでもこの聖餐に預かることができます。他の教会で洗礼を受けた方も当然のようにこの聖餐に預かれますので、お受けいただければと思います。また洗礼を受けたしクリスチャンだけれども、私は到底この聖餐に預かることができないと、そんな資格はないと思われる方がもしいらっしゃるならば、なおなお一層そういう方こそこの聖餐に預かってください。聖餐を通してイエス様の心をもう一度皆さんに、その方々に示してくださることでしょう。ただまだ洗礼を受けておられない方々は、この聖餐をお控えいただければと思います。ただしそれは皆さんをこの教会からとかこの礼拝からこう追い出すということではなくて、むしろ目に見える神様の招待状のような時間が今ここなんだというふうに思っていただければと思います。そして一日も早くその招待に応えて共に聖餐に預かれる日が来ることを願ってやりません。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、 御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。覚えるだけでなく、慈しみと苦しみを他者ゆえに施すものとなるように、そんな気持ちが与えられるように、この時間を豊かに祝してください。今このパンとブドウ酒を聖別してください。あなたの御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚えて、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ深くし、愛を表し、共に福音の証に生きるものとしてください。死ぬることをもって、犠牲を払うことをもって生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これから分散をいたします。今日も聖餐キットを用いて聖餐式を執り行いますけれども、皆さんにこうお配りする際にちょっとこう手を挙げていただけますと、配りやすいので、お受けになる方は手を挙げてください。そしたらテーブルの前に置くようにいたします。またこうキャップを開けるときとか、もしくはこう小袋を切るときに、何かの拍子でパンが落ちたり、またこうブドウ酒がこぼれてしまったならば、ちょっとまた合図をしていただければすぐにお持ちいたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは分散をしていきます。パンをお取りください。袋を破って中から出していただけますでしょうか。 イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちに向かってこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさいとおっしゃいました。信仰を持って心の内にパンを味わっていきたいと思います。いただきましょう。ブドウ酒をお取りください。キャップをですね、ゆっくり開けていただけますでしょうか。同じようにイエス様はブドウ酒をお取りになって、これはあなた方のために流す私の血潮です、これを飲んで私を覚えなさいとおっしゃいました。信仰を持ってキリストを心の内に味わっていきましょう。いただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の地なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。どうか与えられた恵みゆえに自分を肯定し、自分の思いを叶え、自分の心を喜ばせる、自分の思いを満たすために生きるのではなく、イエス様がそうであったように他者を生かすために自分に死ぬ生き方ができますようにお導きください。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げます。願わくは聖霊なる神様の助けにより感謝を持って喜びを持って人々に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まであなたの御前に歩み、また主イエス様の後ろについてイエス様のように生きさせてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をしていきたいと思います。また賛美を歌いながら席上感謝献金の時を持っていきます。賛美いたしましょう。 感謝の祈りを古川由香役員にしていただきます。
お祈りします。天の父なる神様、今朝も一週の初めこのように礼拝を持てますことを感謝いたします。またあなたの肉であるパンと血である葡萄酒をいただきました。神様あるあなたが私たちのために、私たちの人間のように人間になってこの世で生きてくださり、苦しみ、そして最後は十字架の死をもって苦しまれて蔑まれながら、それでも私たちのために死んでくださいました。その私たちを罪から救いたい、あなたのために私は死にたいと言ってくださったあなたの愛の深さ、大きさ、そしてその恵みに私たちは心を震わせ感謝しかありません。その愛に甘んじて私は愛されている、それただそれだけで進む道は本当に感謝ばかりですが、どうぞ神様あなたに習い、私たちもあなたによって死に、そして新たな命をあなたのために使うことができますように。私たちは弱いものですから、ついついそのことを忘れます。神様どうぞ共にいてください。そしてあなたに習う者の道を共に歩んでください。今献金をいたしました。どうぞあなたの御国建設のために清めてお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名に通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエス様の愛と救いを必要としている者たちすべての上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。